第4週、力づける方としてのキリストの中に住む、キリストを経験する秘訣。ローマ数字1、私たちは力づける方としてのキリストの中にいる秘訣を学ぶ必要があります。A、ピリピ4章12から13でパウロは言います。私は癒しくなる道を知り、また豊かになる道も知っています。あらゆることにおいて、また一切の事柄において、私は悪ことにも飢えることにも豊かであることにも乏しくあることにも秘訣を学びました。私は私を力づけてくださる方の中で一切の事柄を行うことができるのです。1、秘訣を学びましたという語句は、パウロが新しい状況、新しい環境に入ったとたことを示しています。私たちは新しい環境に置かれるときはいつでもその環境の中で生ける秘訣を学ぶ必要があります。A、私は秘訣を学びましたは、文字通りには私は入門しましたを意味します。ここの比喩は、人が秘密結社に入門してその基本原則を教えられることを意味し、言います。B、パウロはキリストの改心した後、キリストとキリストの体の中に入門しました。C、そして彼はどのようにキリストを命とし、キリストを生き、キリストを大きく表現し、キリストを獲得し、生涯生活を持つかの秘訣を学びました。これらすべては基本原則です。2、あらゆることにおいては、それぞれの事柄においてを意味します。一切の事柄においては、すべての事柄においてを意味します。これら二つの語句を加えると、人生の工程におけるすべての事柄を含みます。3、パウロはどんなことでも、どんな場所でも、キリストを経験する秘訣を学びました。これはさらに多くのキリストを私たちの内側に蓄積させる秘訣でもあります。4、その秘訣はピリピ4章13節にあります。私は私を力づけてくださる方の中で一切の事柄を行うことができるのです。A、パウロはキリストにある人でした。そして彼は他の人によってキリストの中に見出されることを願いました。今パウロは彼の中で、すなわちパウロを力づけてくださるキリストの中で一切の事柄を行うことができると宣言しました。1、これはキリストに対する彼の経験についてのすべてを含む結論の言葉です。それは私たちと主との有機的な関係についての主の言葉。私を離れてはあなた方は何をもすることができない。ヨハネ15章5節の裏返しです。2、力づけるのギリシャ語は内側で活動的にさせるを意味します。3、キリストは私たちのうちに住まわれます。彼は外側からではなく、内側から私たちを力づけ、活動的にさせます。そのように内側で力づけられることによって、パウロはキリストの中で一切の事柄を行うことができました。コロサイ1章27節、神は彼らに異邦人の間にあるこの奥義の栄光の抱負がどんなものであるかを知らせたいと願われました。それはあなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みです。B、パウロは完全にユダヤ教の中で律法の下におり、常に他の人によって律法の中に見出されていました。しかし彼は改心の時、律法と以前の宗教からキリストの中に移され、キリストの中にある人となりました。第2コリント12章2節。C、今やパウロは彼を観察するすべてのもの、すなわちユダヤ人、天使たち、悪鬼どもによって、キリストの中に見出されることを期待しました。これは彼の全存在がキリストに親し込まれ、キリストで浸透されて、パウロを観察するすべてのものが、彼を完全にキリストの中に見出すことを、彼が切望していたことを示します。私たちがキリストの中に見出され、で初めてキリストは表されて大きく表現されます。B、一方で私たちはキリストが力づけることによって満ち足りた生活をすることができます。 もう一方で私たちはキリストを力づけることによって、真実で誉れがあり、義であり、純粋であり、愛らしく公表であることができます。C、力づける方としてのキリストについてのパウロの言葉は、特にキリストが私たちを力づけて、彼を私たちの人生の美徳として生きさせ、それによって彼の無限の偉大さにおいて彼を大きく表現させることに適用されます。これらの美徳の生活をすることは、キリスト教の働きを行うことよりはるかに難しいのです。ローマ数字に、力づける方としてのキリストの中にいる秘訣を学ぶことは、キリストの中に住む秘訣を学ぶことです。キリストの中に住むことは、彼の中に居住すること、彼との交わりの中に留まることであり、それは彼が私たちの中に住むことを、私たちが経験し、享受するためです。ヨハネ15章4節、私の中に住んでいなさい。そうすれば私もあなた方の中に住む。枝がブドウの木の中に住んでいなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私の中に住んでいなければ実を結ぶことができない。五節、私はブドウの木であり、あなた方はその枝である。人が私の中に住んでおり、私もその人の中に住んでいるなら、その人は多くの実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もすることができないからである。A、キリストの中に住むことは、神聖な三一の中に生きることです。すなわち、キリストを私たちの住まいとすることです。第一ヨハネ2章24節、あなた方は初めから聞いていることをあなた方の中に住まわせなさい。もし初めから聞いていることがあなた方の中に住んでいるなら、あなた方も御子の中と御父の中に住んでいます。1. キリストの中に住むとは、御子の中に、また御父の中に住むことです。これは主の中にとどまり、居住することです。2. キリストの中に住むとは、神聖な命の交わりの中に住むことであり、また神聖な光の中を歩くことです。すなわち、神聖な光の中に住むことです。B.キリストに私たちの中に住んでいただくとは、神聖な三一と共に生きることです。それはキリストの臨在を私たちの教授とし、彼に私たちと一になっていただくこと、また私たちの存在のあらゆる部分と、私たちの生活のあらゆる面で共にいていただくことです。1. キリストに私たちの中に住んでいただくとは、キリストの言葉を私たちの中に住まわせて、残る実を結んで、御父に栄光を得させることです。2. キリストに私たちの中に住んでいただくとは、三一の神の臨在としての実際の霊に、私たちの中に住んでいただくことです。
ローマ数字3。私たちは、私たちの王また王たる住まいとしてのキリストの中に住む必要があります。それによって私たちは私たちの中に住み、私たちを彼の王妃、また彼の王たる住まい、彼の栄光の紹介とすることができます。A、キリストの中に住むとは、私たちの主としての永遠の神である彼の中に居住し、彼の中で生活し、彼を私たちのすべてとすることです。詩編90編1節から2節、主よ、あなたはすべての世代にわたって私たちの住まいです。山々が生み出される前、あなたが地と世界を生み出される前に、まことに永遠から永遠まであなたは神です。B、私たちは神の中に居住し、絶えず彼の中で生きる必要があります。なぜなら、彼の外には罪と苦難があるからです。C、神を私たちの住まい、私たちの永遠に住む場所とすることは、神に対する最も高く、最も満ち満ちた経験です。 ローマ数字4、キリストの中に住んで彼を私たちの住まいとすること、また彼に私たちの中に住んでいただいて私たちを彼の住まいとすることは、手順を経て究極的に完成された三一の神と、贖われ再生された信者たちとの宇宙的な合併の実際の中に生きることです。第一ヨハネ2章27節、あなた方の中には彼から受けた油塗りが住んでいるので、あなた方は誰にも教えてもらう必要はありません。彼の油塗りがすべてのことをあなた方に教えます。この油塗りが真実であって偽りではないのですから、油塗りがあなた方に教えたように彼の中に住んでいなさい。 A、 新エルサレムは手順を経て究極的に完成された三一の神と、再生され性別され更新され作り変えられ同型化され栄光化された三部分からなる生戒との究極的な合併です。第一ヨハネ2章20節、あなた方は聖なる方から油塗りを受けているので、あなた方すべては知っています。 B、 新エルサレムは神の幕屋であり、幕屋の中心は隠されたマナとしてのキリストです。この宇宙的な神聖と人聖の合併、すなわち神と人との相互の住まいの中へと合併される道は、隠されたマナとしてのキリストを食べることです。ローマ数字5、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、彼を愛することによります。A、 私たちが主イエスを愛するとき、彼はご自身を私たちに表します。そして御父が彼と共にやってきて、私たちと共に住まいを作り、私たちの教授となります。この住まいは相互の住まいであって、その中で三一の神は私たちの中に住み、私たちも彼の中に住みます。B、私たちは主を愛すれば愛するほど、ますます彼の臨在を持ちます。私たちは彼の臨在の中にいればいるほど、ますます私たちにとって彼であるすべてを享受します。主の回復は、主イエスを愛することの回復です。ローマ数字6、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、すべてを含む油塗りの内側の教えを考慮することによります。A、 私たちがキリストとの神聖な交わりの中に住むのは、主の血の清めを経験することによってであり、油塗る霊を私たちの内なる存在に適用することを経験することによってです。第一ヨハネ2章20節、あなた方は聖なる方から油塗りを受けているので、あなた方すべては知っています。27節、あなた方の中には彼から受けた油塗りが住んでいるので、あなた方は誰にも教えてもらう必要はありません。彼の油塗りがすべてのことをあなた方に教えます。この油塗りは真実であって偽りではないのですから、油塗りがあなた方に教えたように彼の中に住んでいなさい。B、 頭としてのキリストは油塗られた方であり、油塗る方でもあります。私たちは彼の死体であって、彼を内なる油塗りとして享受し、 彼の定められた御旨を完成します。 C 油塗りは私たちの内側の複合の霊の動きと働きであり、そして神を私たちの中へと油塗ります。それによって私たちは神で浸透され、神を所有して神の思いを理解します。油塗りは体の頭であるキリストの思いを彼の主体に伝えます。それは命の内なる感覚、内なる知覚によってです。 D 頭が体の一主体に行動してほしいとき、彼は内なる油塗りを通してそれを知らせます。私たちが油塗りに従順であるとき、命は頭から私たちへと自由に流れます。もし私たちが油塗りを拒絶するなら、私たちと頭との関係は妨げられ、私たちの内側の命の流れは止まります。 E その例の油塗りの教えは正しいか間違っているかとは何の関係もありません。それは命の内なる感覚です。 F もし私たちの天然の命が十字架によって対処され、私たちがキリストの統治権に服従し、体の命を生かし出すなら、私たちはその霊の油塗りを持ち、体の交わりを享受します。ローマ数字7、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、私たちの霊の中にある命の霊の法則にスイッチを入れることによります。A 主が私たちの中に住み、私たちが彼の中に住むことは、完全に彼が私たちの霊の中の命を与える霊であるという事柄です。私たちの霊の中の満ち溢れる限りのない霊によって、私たちは私たちと神が一であり、私たちが互いの中に住んでいることを十分な確信を持って知ります。第一テサロニケ5章16節から18節、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、あらゆることで感謝しなさい、なぜならこれがあなた方に対するキリストイエスにある神の御心だからです。 B 力づける方としてのキリストの中に私たちが住み、活動する内なる神、すなわち命の霊の法則としての彼に私たちの内側で動いていただく道は、いつも喜び、絶えず祈り、あらゆることで感謝することによります。ローマ数字8、私たちがキリストの中に住み、彼に私たちの中に住んでいただくことは、私たちの外側にある聖書の中の恒常的な言葉と接触し、また私たちの内側にあるその霊としての現在の言葉と接触することによります。ヨハネ5章39節、あなた方は聖書を調べている。なぜなら、その中に永遠の命があると思っているからである。しかし聖書は私について証しするのである。40節。しかしあなた方は命を得るために私に来ようとはしない。A、外側の書かれた言葉によって私たちは奥義的な主についての説明、解釈、発表を持ちます。内側の生きた言葉によって私たちは内住のキリストの経験を持ち、実際の主の臨在を持ちます。B、もし私たちが主の恒常的な書かれた言葉の中に住むなら、彼の即時的な生きた言葉は私たちの中に住みます。C、私たちは彼の中に住み、彼の言葉も私たちの中に住みます。それによって私たちは彼の中で語り、彼も私たちの中で語り、神を人の中へと建造し、人を神の中へと建造します。 ヨハネ15章7節、あなた方が私の中に住んでおり、私の言葉があなた方の中に住んでいるなら、何でも望むものを求めなさい。そうすれば、それはあなた方に叶えられる。